皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月31日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はビジョンと現場です。こういう本当にその行方知れない時代というのはですね、なかなかその計画した通りにですね物事が動かないんですね。経営の計画にしろ、まあ国家の計画にしろですね、家族のまあ将来計画にしろね、なかなかその当初計画した通りにうまくいかないのはこういう変化の時代なんですね。で、なんと言うんでしょうかね、その、この日本の30年ぐらいの時代というのはある意味では非常に、まあ恵まれた時代でございましてね、いろいろその、まあ災害も当然ありましたし、厳しい嫌なこともたくさんあったんですが、まあそうは言いましてもですね、まあなんとなく皆さん、効率的に暮らせるようになって、コンピューターもね、どんどん賢くなってですね、で、歩いててもね、そのいろんな情報を携帯電話から、あるいはそのインターネットが得られるしですね、こうなんか計画を立てて、で、緻密にその経営計画を練ってね、で、企業経営なんかもさ、きっちりやるなんていうこともですね、まあそんなに難しいもんではなくなってきたのが、この2、30年じゃないでしょうかね。しかしね、これやっぱ平和の時だとそれはできるんですわ。世の中が大体想定通り動いてる時はね。もちろん想定の仕方によるんですよ。やっぱり勘のいい人は今年は変だと思ったら、あんまりその欲張った経営計画が作んないですよね。今年は遊びの幅を大きくしとこう。何起こるかわからんから。まあそれはだから人によってね、勘のいい人はそうやってこう上手に乗り切るわけですけども、まあ大きな会社なんてのは大体さ、勘で経営できないじゃないですか。おい、今年どうや？そうだな、今年怪しそうだから、まあ、いいや、赤白トントンぐらいにしとこうかと。ねえ、零細企業、中小零細企業ならそれでもいいけどさ、何兆円の売り上げのある大手企業ね、社長が出てきてさ、今年はなんか変だから、まあ、収支トントンぐらいでとりあえずやってみますわなんて記者会見でさ、発表したらみんなひっくり返っちゃうね。無責任な経営だとか言ってね。でもね、それ皆さん本当に無責任だと思いますか？それ考えてほしいんですよ。政府のね、税収見積もりとかですね、それから企業のね、今年のこの売上利益の見通し、まあ細かく作りますよね。何聞かれても答えられるビシッと数字を積み上げてね、それでなんか的確に発表してと、で、すべて根拠がな、どうしてそういうことになってるの、根拠をこう並べる、これがですね、一番責任あるやり方と言ってるんですがね、本当に責任あるやり方だと思います？違うんですよ。それ、言い訳責任は果たしてんだね。言い訳責任は。でも、結果に対する責任は、それじゃ負えないよ。だってさ、理屈にかなわないことってたくさん起きるわけじゃないですか。今回の大震災だったですね。なんで3月11日に起きて、なんでそれがですね、原発のあんな事故になるんですかって言ったらね、お釈迦様でも気がつかないって世界でしょ？はっきり言えばさ、俗に言えばね。だから世の中って全部そうでしょ？で、要するに、本当に必要なことっていうのは、それこそ直感でも何でも大事にしてですね、今年どうなるのかということを真正面から考えて、で、手を打って突破すること、これが一番責任ある、行動なんじゃないんでしょうか。だって本当にさ、理屈積み上げたってその通りなんかなるわけないし、言い訳責任ばっかり積んだってですね、言い訳したからダメでしたじゃおしまいじゃないですか。実はもう皆さんお気づきだと思いますが、大震災の後、また大きな会社はリストラを始めようとしていますよ。商売なくなったっつんで。結局、ね、その、言い訳責任は果たしたと。結果の責任は想定外と。じゃあ月はどこ持っていくのって言うと、弱いもの切っちゃうんだよね。これやってるわけでしょ、これ。で、国だとさ、ねえ、じゃあ足りない分はですね、国債出しましょう、あるいは増税しましょうとか言ってね。そんなことしてんじゃなくて、 そもそも今年どうなるかということをもっとですね、貪欲に考えて行動しないとダメですよね。農家の方々とかね、会ってるとすごいですよね。今年はですね、こんな天気になりそうだ、あんな天気になりそうだってみんなわかるんだよね。だから例えば早くね、秋が来そうならですね、早めにみんなこうね、田植えなども早めにするしですね。だからこう、ほんのわずかなことでもプロは見逃さないんですよね。やっぱりね、現場の力なんですよ。こういう本当に何が起こるかわからないところというのはですね、その未来を知るためにはね、やっぱり理屈積み上げてちゃ全然わからないわけ。理屈通りなんか動かないしね。だいたいその科学って言った時に、最近の科学はですね、みんな使う科学はね、一番単純な科学使うんですよ。1たす1は2だってやつ。一人でできない。じゃあ二人入れればいいじゃないかと。おい待てよと。仲の悪い二人入れたってダメだろうと。ね、気持ちが通じてれば1たす1は3になると。要するに人数を増やしゃね、仕事がよくできるってもんじゃないだろうと。もんじゃないんですよ。一人でもさ、なんかものすごくね、勘のいい人がいて、ね、走り回りはものすごい仕事できるわけ。やる気のない人をさ、二人も三人も二人も入れたってさ、何の結果も出ないじゃないですか。でもなんか最近って、頭数でみんな数えません？人数がこうだからとか。お金もそうですよね。金が少ないから何もできない。それは全くなきゃ何にもできないけども、少ない金を、効果的に使うと、ものすごくいろんなことできるでしょう。反対に、この予算使い切れと言われるとさ、適当なことやるからさ、ね。なんか、本人、こんなことやってもどうなのかなと思うことやりますから、結局、結果出ないでしょ。ですから、ね、1たす1は2なんつったって、そんな風にならないわけさ、はっきり言って。人間の方程式なんかはですね、1たす1は0から無限大ですよね。1たす1は0から無限大で、嫌な奴を二人集まればですね、口も引かないから、仕事はしない。よってゼロ。しかしね、本当に気があって、みんなでやろうとなればさ、歴史に残るようなプロジェクト、歴史に残るような仕事ができるわけでしょ。1たす1は無限大なんですよ。だから人間の方程式とか生物の方程式なんていうのはね、1たす1はね、ゼロから無限大に行くわけよね。どうも、そういうものすごく当たり前のことが、最近は、リーダーたちの間で合意されていませんね。要するに今言ったら問題ってのはね、数字でぴったり事前に分かるもんじゃない。やってみてうまくいかないこともある。うまくいくこともある。要するに現場で全部判断して行動して初めてうまくいく世界ですね。紙の上ではさ、一切そんなこと分かんない世界ですよ。この人とこの人気が合うのかとかさ、みんな盛り上がってるのはどうかなんてのはね、数字でさ、紙の上ではなんか表せないんだから。だからそういうこと考えると、やはりこのものすごい困難な時期にですね、何でも突破する力というのは現場からしか出てこないと私は思うんです。難しいってことたくさんありますよね。少子高齢化だとか限界集落だとか、もちろん放射能とか津波の被害もそうよ。町どこを作り直すかとか、難しいっていうのはですね、要するに難しいってことであって不可能という意味ではないんですよね。で、その我々なんか変な癖がついていて、理屈が整わないものは不可能だという、なんかそんなイメージ持ってますよね。難しい困難だと言われたときに、これをこうやるという全ての理屈が整わないと、やっぱそれダメだとなんか思っちゃう癖がありますよね。で、その、うまくいくか、いくかいかないかわからないけども、とりあえずやってみようかっていう、そういう行動原理っていうのが、特に大きな組織では、最近だいぶ減ってきたんじゃないんでしょうかね。なんかきっちり全部最初に計画して管理することが一番大切だと、なんかね、試行錯誤するっていうことはあまりやってないですね。私ですから、そういう組織はもうあと1年か2年で完全にお手上げになるような感じがするんです。一つは変化が激しくて管理やってても管理しきれないということ。二つ目は原子力問題における日本政府もそうなんですが、考えても考えても答えが出ないと頭と体が止まっちゃうということです。この二つの理由でですね、機能停止していくと思うんですね。そしてやっぱりここを救うのは現場なんです。しかしね、現場にももう一つ重要なものがあるんです。その現場というのはある意味で言うとですね、ルーチンの仕事ですから、日々の仕事の繰り返しになりますから、その狭い世界だけ見ていてもある程度は仕事できるようになるんですよね。同じことを繰り返してますとですね、まあ多少早い遅いはあるんですが、 大体仕事の要領ってみんな飲み込めてきますよね。ですから、まあある程度できるようになればね、まあそれなりにお金もいただけるようになるし、まあ周りからも尊敬されるようになりますから、まあそれなりにこう仕事をできるという実感を持てるわけですよ。しかしそれに安住するとですね、これまた問題だってことを皆さんもよくご存知だと思うんですね。仕事がある程度できるようになったところで安住しますとですね、まあ新しいことにチャレンジしようとしない。自分より優秀だと思う人を排除しようとする。あるいはその、まあ、時代とともにね、だいたい10年ごとに時代って変わりますから、新しい時代に適応して、もっと他に仕事ができないかとかね、前向きに自分を変えるっていうことをしなくなっていくわけですよ。そうなってくると、これ、現場に強い人でもかえってものすごいブレーキになっちゃうことがあるんですね。やはりそれはですね、ただ単に現場に仕事ができればいいわけじゃなくて、やはりこの現場の人に、ビジョンというものがどうしても必要なんです。ビジョンというのはですね、未来の姿なんですね。おそらく今の日本とか世界を見てるとみんなビジョン持ってないんですね。だから元気出ないんじゃないですか。なんか放射能の問題もあるし、財政赤字の問題もあるし、少子高齢化もあるし、限界集落もあるし、うわーっと問題の数上げろったらですね、山のようにありますよね。こういうのリストをずっと見てると、よって日本に未来はなし、世界平和に未来はなし、金融に未来はなし。そう思って、だから、なんかもう映画ここで終わっちゃってるように思ってんじゃないんでしょうかね。どうも私はそんな気がしてしょうがない。で、会社がだんだん行き詰まるときもそうなんですよ。会社が行き詰まってくるときって決まってビジョンがね、上滑りするか、なくなるか、上滑りするようなんですね。例えばね、厳しい決算だと。ねえ、とんでもない卑怯でものすごいですね、悪い数字が出たと。じゃあ、ねえ、この2年後のビジョンを考える。間違いなく V 字回復で、今の3倍利益が出ますとかさ、5倍利益が出ますとかさ、そういうことさ、平気で言っちゃう経営者って決して世の中少なくないんですよね。昔金融でよくあったんですよ。もう潰れちゃってどうにもならないような金融機関がですね、潰れる直前にね、新しい経営計画ができたと。V 字回復をすると。ね。聞いた社員がたまげちゃうわけよ。冗談もほどほどにしろよと。何にもないじゃないかと。何にも未来を作るね、糧がないじゃないかと。で、どうやって V 字回復するんだ。なんて言うとクビになっちゃうんだよね。で、ね、そんなバカなことしてもしょうがなくてね。上っ滑りしちゃってそういうことなんですよ。でね、ダメなものはダメだけども、ね、しかし未来を作るためにはですね、突破できそうなね、道が先に開きそうな場所を選んで、ここを突破すれば、多分会社が上向く。ここを突破すれば、町の人口増える。ここを突破すればみんな元気になるという場所をいくつかですね、検討つけて探して、そこをやってみるんですよ。で、どの程度良くなるかやってみるのはわかんないんだけども、結局そういうことやってた時に、最後どんな完成形の姿ができるかっていう、このイメージをちゃんと持っていないと、いよいよね、難しい問題のリストがどんどん長くなっていっちゃった時に、それでも行動しようというね、元気が出てこないんですよ。今どんな組織でもね、何かやろうっちゃですね、できない理由をみんな言うでしょ。これがあって、あれがあって、それがあって、これがあって、よってできないと。できない理由を言うことは悪いことないんですよ。しかしね、最後に一言みんなね、リーダーは言わなきゃいけないんですよ。なんて言わなきゃいけないかっていうと、それでもやらねばならぬなんですよ。それでもやらねばならぬね。今の原子力放射能問題なんか最たる例でしょ。こういう問題あるからこれ絶対うまくいきません。こういう問題あるからこれ解決しません。こういう問題があるからね、これは汚染は消えません。ずーっとできません、できませんのリストでしょ。この時総理大臣が、それでもやらねばならぬって言ってるんでしょうか。あんまり言ってるような感じはしないぞ。言いたいだけね、言わしといて、ね、できない子リスト。まあそれはいいですよ。問題がたくさんあるんだから、問題言ってもらって。しかし、未来っていうのは、それでも突破しないといけない。だから、その、本当にですね、全部このおしまいだと思えるところから、道を開くのが、まあこれが組織の運営っていうものなんですよ。ほらみんなね、特に大きな組織になりますとね、みんな小さいとこしか見てないじゃないですか。小さいとこしか見てないとですね、やっぱりね、悲観的になってくるんですよ。物事うまくいかなくなると。だからできない理由なんかね、星の数を出てくるんですよ。 天の川のね、腰の数より多く出てくるんですよ。本当に。しかし、ね、そこで終わりにするかどうかですよね。やっぱなんかやってみないとダメなんですよね。で、私に言わせると、こう、何でもやってみるというね、このバイタリティがあまりにも欠如してると思う。それはね、正直言って、現場の人にも最近そういう傾向があるんですよ。諦めちゃってるんですよ。言われた通り仕事はする。きっちり仕事はする。だけど、その先を諦めちゃってて、まあ今自分の持ってる能力をね、上手に使ってさ、まあ最低限の生活を維持できてね、家族維持できればまあいいかなぐらいのね、そういう感覚の人がね、今多い。これは良くないことであります。やはりね、ビジョンというのはあるんですよ。昔日本再生プログラムの、NPO でね、総会の時に皆さんにお示ししたと思いますが、私が小学校2年生の時に買った社会科の図鑑を見ると、未来の都市、未来の日本というね、ちゃんと絵がありましたよ。まさにね、高速鉄道、高速道路が走って、高層ビルが並んで、景観とマッチした街ができていて、まさに今我々がですね、目の前にしている街の、このビジョンがですね、今から40年前のですね、図鑑に書いてありました。40年前、50年前に、そんなね、今日のような日本を作るって言ったらですね、どうやるのってみんな言ったはずですよ。高速道路、どうやって作るの？車事故起きたらどうすんの？高層ビル？地震起きたらどうすんの？どうやってそんな電気作るの？景観とマッチした街？どうやってそんなもん作るの？所得どこにあんの？お金どこにあんの？どうやって利子払うの？おそらくですね、40年前にですね、今日のね、日本の姿のような図を見てですね、これ、さあやりましょうって言ったらね、それこそ天の川の星の数より多いですね、多くできない理由が上がったと思いますよ。でもなったでしょ、そういうふうに。なるときはなるんですよ。で、これはね、やっぱ未来をね、感じる直感なんだね。こうなるかなと思うかどうかなんですよ、リーダーが。なるかなと思うとやっぱ、その直感合ってると、なるんだね。で、直感がね、あるとかないとかね、これまた理屈こねてもね、絶対ダメですからね。直感というのは理屈を超えてくるもんだから、これは腹に落ちて、理屈が全部脳でも体を動かす力が本物の直感なんですよね。で、そこで出てくる未来の姿、街の未来、日本の未来、世界の未来、これが本物のビジョンなんですよ。私今一番必要なものはですね、まず一つは、現場で実力を持ってる人をとにかくね、ピックアップしてくるってこと。この人たちにとにかくエンパワーメントで、どんどん仕事を任せるっていうこと。管理する立場、それは日本国政府もそうですが、管理する立場っていうのはですね、サーバント型リーダーシップといって、現場が効果的に働けるようにするためのサポートなんです。ね、このサポートをきっちりやらないと現場ちゃんと動けないんだから、現場のを邪魔しないようにですね、よーく見て、そして現場をサポートできる体制を作ること。これが管理の今非常に重要な仕事ですね、こういう、転換期においては。では同時に現場はですね、何が必要かっていうと、今日日々、自分たちのね、まあ力を活かして、いろんなそのアナログ能力を見返した仕事をするときに、その人自身がビジョンを持ってなきゃいけないということなんです。ただ単に自分はこの小さな仕事をしてるんじゃない。この小さな仕事をしている人たちが世の中にたくさんいるんだと。そういう人たちが集まって家も建つし、街もできるし、ね、未来が作られていく。だからそこで、こんな日本の姿になりますよ。こんな世界の姿になりますよ。こんな業界の姿になりますよというイメージを、まさにビジョンとして共有していることがすごく大事なんです。本当に実力を持っている人たちが一つのビジョンを共有して動くから、その通りになっていくんです。結局ね、みんなまちまちのビジョンでやっていきますとですね、何やっても中途半端になっちゃうんですよ。相乗効果がプラスに働かなくなってくるんです。だから、やってもやっても結果が出ないというですね、で、だから疲れてビジョンもね、消えちゃうという悪循環に陥っていくんです。新幹線作るのもですね、何でもね、本当に様々な分野のですね、専門家が集まってね、一つの新幹線作るというプロジェクトに結集したからの形ができた。形ができたから、未来の扉が全ての日本に対して世界に対して開いたわけでしょう。ここはですね、仕事ができて、ね、人々から尊敬される現場の人たちがですね、 未来の一つの、まあ、ある程度の幅でいいんですが、ある程度の幅を持ったビジョンをちゃんと持って共有するということがですね、私はね、今何よりも大切ではないかなと思うんですね。ですから、これから先の日本の復興というのはね、もう放射能問題から始まってね、産業転換から限界集団のことから全部そう。まず、現場の本当に仕事をできる人、何でもやってね、できないっていうところを跳ね返しながら行動してきた実績のある人たちをまず前面に立てるということ。二つ目はそういう人たちを集めて、みんなでビジョンを共有するってことです。現場をわからない人たちがね、勝手に作文して作ったビジョンなんてのはね、役立たないんですよ。現場の実感でこれはこうだ、ああだっていうものが集まって出てくるビジョンこそ、本物のビジョンですから。それを今ね、やっぱりやらなきゃいけない時ではないかな、そんな感じがするんですね。ですから、いよいよリーダーシップもね、本番ですよ。ここで手を抜きますとね、日本もなかなかこれはね、大変だし、世界も大変ですからね。いやいろんな分野でね、現場のリーダーの人たちはですね、頑張っていただきたい。そういうふうに思う次第でございます。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、ビジョンと現場ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。